あの映画の中で自転車、
はい、
そして2人乗りって象徴的じゃない。
そうですね、青春ですよね。
だけど本当は後ろへね乗って、
うんうん、
あのこうやって
分かります、
手を回す
日活的なね、
うん、っていうふうにはなってないんだもんね。
でもね、今それやっちゃうと
当時はまだ大丈夫
だった。当時は大丈夫だった。
まあ、僕年はこの作品でね、一番困ったのがね、誰がどこでそういう情報を手に入れてきたのか、正確じゃないんだけど、はい、日本図書館連盟みたいなのあるんだよ、
はいはいはい、
その人たちから講義を受けたこと、でその講義を受けるのがまだ作品完成してないんですよ。そうすると誰がこの内容を彼らに伝えたのか、いまだに謎なんですよね。というのは、要するに彼らが言ってきたのは、原作がね、いわゆる図書カードっていうのがあって、個人情報で、
はい、
出ていると。でもう我々はそういうことやってませんから、作品をお作りになるときにはそこをね、考えてやっていただきたい。でしかも作り始めてすぐその講義が来て、おそ、これって内部、
まあ、そうですよね。
なんですかね、やっぱし、
まあ、原作があってそこにはそれがあるから、もしかしたらそれと関係あるかもしれないけれど、でもそれがなくなっちゃうとさ、あの作品のなんか面白さって消えちゃうわけでしょ、
うん、
そ
うです
ね。それがなんか強烈に印象に残ってますね。でかつてそういう時代があったじゃないですか、それは歴史的にね、何の問題もないだろうっていうような話をすごく長くね、何度も何度も喋った覚えがありますね。それがまずこのあの政治と雫の話でいうとありますよね。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は6月4日に岩波書店から発売される宮崎駿イメージボード全集6、耳をすませば On Your Mark に収録されている鈴木さんへのインタビューの模様をお送りします。このイメージボード全集には近藤義文監督が本編を描き、宮崎駿監督が壮和なファンタジーを手掛けた耳をすませば、そしてチャゲ&アスカさんの楽曲のプロモーション映像として作られた伝説的短編 On Your Mark の制作過程と実験的試みが伝わる貴重な絵の数々を収録、未発表作品を含む1178枚が掲載されています。インタビュアーはフリー編集者の徳木義治さんです。今週はこんなお話から。
大雑把じゃない。
そうなんですよね、
うん、そうするとまあ皆さんの場合ストーリーボード、あの
イメージボードだよね。そうなんですね、
うん、やっぱりあのピアさんストーリーボードの場合はサイズも同じにするし、
はいはい、
それから細かくやるんですよね、はい、だからだからまあここに関してはね、まあこういうシーン、あのシーン、なんかこういうシーンを作るにあたっての皆さんがね、ヒントとして井上直久さんのね、うん、
イバラードのやつね、
イバラードね、はい、それを参考にやるって言った時に、皆さんがねその時のなんだ美術監督に真似してやれと、ほんでね、でまあ、昔はね、大体そうやって作ってきたんですよ。だけど僕としてはね、いや、これあの真似するぐらいだったらご本人に書いてもらっていいんじゃないですかって。そしたら皆さん本当にびっくりしたのをよく覚えてますね。まあ、それ前の日本のアニメーション会、
はいはい、
そのやっぱりね、ここはあの人の真似でいこうとか、
うん、
もうほとんどがそれ。
大体そうですよね。
うん、
スピルバーグなんかみんなそうですか。
でもそれを、その書いた当人を連れてきて、はい、そのスタッフの中に入ってもらうっていう、多分それをやったのはあんまりないんじゃないかな、
うん、
まあ、歴史的に俺よく分かんないけどね。
そうですね、
うん、これで、まあ、井上さんっていうのがね、そういうことに対して理解のある人だったから、じゃあやりますよと。で、まあ、皆さんはね、その人に内緒でやろう、それ真似ながらやればいいんだっていうのと、そういう人呼んできたらお金がかかるんじゃないかっていうね、すごい心配なところがあったんだけれど、まあそれは確かにね、呼びにお金かかったけど、それによって作品に膨らみが出たんだから。 でもそれもさることながらね、僕はやっぱりこのシーンで言うとね、まあ耳を澄ませばっていうのをやるときにね、要するに日常のドラマでしょ、
はい、
そう、日常のドラマだけではなんていうの、お客さんに対してアピールが少ない、
はい、
もっとサービスするためにはファンタジーの要素を入れればいいって、これは面白かったですよね、うん、そう、脈絡ないんですよ、
うん
うん、だってどうしても必要なかって言われたらね、で後に宮さんという人はですね、小栗子坂で同じ問題に突き当たる、
うんうん、
そう、あれはねファンタジーがないんですよ、
はい、
日常ドラマだけでしょ、
はい、
で宮さんこれ耳をすばすまの時はね、そういう考え方であのシーンを作ったじゃないかと、小栗子坂はいいんですかって言ったらね、いや今回やらないって、でなんでって言ったら、いやそれでお客さんの反応が見てみたいって、
うーん、
持つかどうか、
はいはいはい、
これはすごかったね、やっぱりこの人流行作家、うん、要するに日常の出来事だけでアニメーション映画は成り立つのか、
うん、まあ そうですね、今はそういう作品多いですけどね、
皆さんにとってはねファンタジー入れなきゃ不安だったのよ、 でもその最初の挑戦チャレンジが今の国立高座だ、
うん、
でかっこつけだけど息子がやるんだからいいんだよって言ってこれでそれまでね皆さんってあんまりね映画の何興行成績あんまり気にしなかった、
うん、
でも後にも先にもね、皆さんが興行成績気にしたら耳を澄ますわだけなのよ、これでお客が来たのか来なかったのかっていう、で来たっていうのを聞いて、要するにファンタジー要素を入れなくてもいい、うん、だこれまあ本当ね、まあ古くはね、まあ、実は魔女の宅急便もそうでしょ、
そうなんですよ、女性向きっていうか女性のファンがついたんですよね、
だからまあ皆さんはあれ当初あのケーキを届けて終わり、そこで、いやそれじゃちょっとサービスがって言い出したら僕でこれで今の大団円を作る、うん、これでその時はね皆さん迷っちゃったんだよね、うん、これでスタッフに聞いたらスタッフはね、いや今のこのケーキ届けて終わりが一番美しいじゃないですかっていうのを ねほんで俺としてはね、いやそれお客さんにはお金払って見に来た人なんだから、やっぱりお祭りを体験したいだろうって、まあその時にね、そしたら皆さん、俺悩んじゃったけど鈴木さんそういうんだからやろうよって言ってこれはだけど、あのなんていうの、歴史的に見ると面白いね、そういうことを考えなきゃいけなかったのかって、要するにサービスっていうのをねどう考えるかだよね、うん、
だからマリオ宅急便を見てる人は多分最後に危機の本当のパワーが出たシーンとして、
うん、
多分捉えられると思いますよ、
はい、なるほど、
最後のやつ、
なるほど、
それまでは彼女の本当にこう点々としてたものが、
うん、
本気にやってこう、うん、ほうきがブワーってなってパワーが出るという感じだと思いますし、あとこれに関してはやっぱり主人公が思い描いた世界っていうのがあったから、それを具現化してんのかな、
とこれに関して言うとね、ちょっとこれどうやって表現するか難しいんだけどね、何しろ天沢聖司をさ、
はい、
あのイタリアのクレモーナっていうところを追いやったわけじゃない、
は
い、
そうですね、
でなんで追いやったかって言ったら自分なんだっけ、あのじいさんの名前、
西
老人と、
そうですね、
あの今の雫を二人きりにしたいっていう、
うん、
その思惑でしょ、で西老人っていうのはモデルは自分だから、
うん、あ、そうなん
だ、だから要するに静と二人きりになりたい、いやだから僕はね
書けない
よ、いやまあこれね、あのこの後のことはまあ、ある程度それね、どうやって書くかね、やりようによっては書けるのよ、でそれまあ考えてほしいんだけれど俺ね、なんだっけ、あのシーンがあの絵コンテでできた時にね、あのシーンっていうのはこれどこにも多分出てないような気がするんだけれど、君は原石だってやるじゃない、これはいくらなんでもと思ったわけよ俺はね、あの女の子口説くのにね手がこんびすぎ、俺で、俺はね宮さんのとこへ行ってね、これ何すかこの原石だって、そうしたら宮さんがいやあれだよ、それさ原石がいっぱいあるんだよ この言い方がね、ものすごい印象に残ったんですよ。それは面白かったですよね。
でも、まあ、
それと、うん、もう一個ミオスマスバで言うとね、なんだっけ、一緒に食べたのは
うどん。
そう、あれ何うどん、
鍋焼きうどん
でしょ。あれがラブシーンでしょ。はぁと思ったんだよね。皆さんにとっては最大のラブシーンなんだよね。あれ、鍋焼きうどんを雫と食うって、これも初公開ですね。
そうです今ではね、あの韓流ドラマが2人でラーメン食べるのが完全に
ラブシーンにな
ってます。ラーメン食べないっていう、こう誘うのが一つの流れになってます。
なるほど。そうなの。
そうです。
だってクレモーナに追いやるんだよ、天沢誠治を
追いやるっていうか、まあ、
だから僕はね、本当のこと言うと皆さんとそういう話もしたんだけれど、だって自分のがね、あなたがそれ、そうやってイタリア行ってバイオリン職人になるんなら、私はって、ね、物語を書くって、うん、そしたら出来上がった物語は一番見せたい相手は、
まあ、本来
天沢誠治でしょ、
本来はね。
ところがそれをクレモーナに追いやることによってね、天沢、あの西老人がそれを読むことができるって何考えてんのこの人と思ったんだよね俺。
最初イメージボードっていうと、そのキャラクターとか、あとその舞台のこととか、そういうのをこう今まで書いてましたけど、もう普通にもうボーンと絵から入っていっちゃったってことですね。
だからあれだよね、あのなんて言ったかな、最初から目的がある世界を作るっていうより、ファンタジーにするっていうあれでしょ。
そうです、ね、
そう、端的にやらなきゃいけないわけですよ、うん、そうすると数枚のイメージボードで大丈夫ということですよ、
う
ん、であとは絵コンテンツだからやりゃいいんだもん、
うんう
ん、だから特にこういうふうに見えなきゃいけないとかね、そういうことすらもうね、これでとにかくね、演出したくてしょうがないのよ、
うん、
自分が。これもなんかトゲのある言い方だけれど、それは再録の時にどうするかって問題があるけれど、もうそれだけだよね、うん、だからあのなんだっけ、階段みたいなところをね、
はい、
こうやってやると
降りてって、うん、現実の世界に。
そう、
あそこはいいですよね。
あれ面白かったよね、うんうん、僕は面白かったけどね、皆さんのそういうところ。だあんまりね、あのメモ、これある種のメモ書きだよね、
うん、
皆さんにとっては。それで主要なところをポンポンポンと書いておけばもうできるじゃない、はいはい、だからといって微妙なところはね、変えなきゃいけなかったんですけど、
例えばそのミニナッツなんかは実際には映像がされてないですけど、うん、そういうのはやっぱりいくつか書かれてますよね。
大変だからだよね。あと皆さんがこの作品で一番言ってたうちの一つが、あれ、俺あんまりこれも言ってない、言ってるようで言ってないような気がするんだけれど、あの必ずね、あの、まあ、今のファンタジー部分を除くと、必ず例えば図書館にしろ、
はい、
それから道路 の、 丸あの曲がり角にしろ、はい、3回ずつ出すって、徹底的にやってるんですよあれ。で要するに3回ずつ出せば見慣れた風景になるって、
はい、
それをやるっていうのを最初から言ってたのよ。だから絵コンテの中にね、あの曲がり角っていうのは3回、
はい、
で角度変えてやるんだよね。あれ感心したね、この人そういうのはすごいなと思って。だからその中に自分がいるような雰囲気、それを具体的にやっちゃうっていう。だからあの図書館なんかもみんなそうだよね、それは覚えてますね。
まあ特別なその位置にいるんじゃなくて、もう日常でそこにいるよっていうことですよね。
でしかもそれは元が、あの自分がさ通い慣れた日本アニメの町、
はい
はい、成績サグラダ、
はいはいはい、
なんだよね、うん、それでだから手に取るようにもう自分で細かいところまで全部分かってるわけ、うん、これで何回も歩いてるし、うん、何回も車に乗ってるから、それで大きな地図を自分なりにあの町をね作り直してんだよね。それでここに学校があって、ここにさ図書館があるだろうね、でお父さんとの関係がこうなるだとか、非常にね構造的に、皆さんとしては珍しく構造的に作ってるよね、うん、
まあ、リアルですね、
いわゆるね。そうだからやっぱり皆さんってなんていうの、自分が作らないときはそういうことをちゃんとやる人なんだなと思って
ちょっと上から見えるというのかな、
見えるんだね、うん、だって俺なんかまあ今の もの姫、あのね、見ててね、とにかくね、自分の感覚として分かるんだけれど、誰がどこにいるんだか分かんないわけ、うんうん、で、地図作ったんだよね。こうするとね、何が一番不思議だったかというとね、おかしいなと思ったのが、ね、これもまたもののけの話で申し訳ないんだけれど、要するに獅子神の森ってどこにあるの、
うんうんうん、
西へ西へなんて言ってたけど、あれね、たたたるばから歩いて5分なのよ。
そうはそう思いませんでしたね、さすがに。
俺はね、そういうとこ得意なんですよ。
地図書いてらっしゃいました。
これで皆さんにそれ言った時にね、あ、お焦ると同時に怒ったよね。素人どうでもいいんだよ、鈴木さん。歩いて5分ですよ、これって。だね、あの雰囲気で書いちゃうじゃん。こっからはこうやって見てるとかさ、岩の上だとかさ。でもね、あれね、そのなんだ、あの絵コンテに沿って地図書いてったらそういうことが分かった。だから刑事になれるなと思って。だからそういうのと違って、これはそう、なんていうの、本当にちゃんと映画になってるなって、
うん
うん、これでまたそこへ持ってきて、近藤さんがね、皆さんと違って、皆さんってあのシーンごとにね、なんていうの、キャラクターの背が高くなったり短くなったり、
う
んね、いろんなことあるんだけれど、ちゃんと描くからすごいよね。だから、まあ、これは改めて、もうこれも前ね言わなかったような気がするんだけれど、あの ジブリ作品で最高の作品だよね、これ作画が。で、二度とその後もその前も後もそういう作品は生まれなかった。だからそこにこの近藤さんの凄さがあるんだよね。ただ一方で宮さんはね、もうこの映画見終わった後本当に怒ってね、あの全然観察してないと。
ああ、はいはい。
だからまあこれはね、どっかでも喋ったことあるんだけれど、まあ一つは中学生たちがね、ご飯とかなんか食べながら、今のカントリーロードの日本語訳、あの喋りが遅いんだよね、ものすごい遅いの。それは宮さんとしては許しがたいんですよ。だからもう本当に怒ってた。でね、もうそれ忘れもしないんだけど、俺と宮さんとでね、その なんていうの、あの吉祥寺から東京の方へね、電車に乗らなきゃいけなかった。そしたら目の前にね、中学生の女性たち、女の子たちがいた。そしたらもう数えてたんだよね、こうやってどういう言葉をどうやってね喋ってるかって。そうすると、あそこにね、絵コンテの中にね、宮さんの秒数入ってんだけれど、実際できた映画は倍なのよ、
うん、
だからタランタランしてるわけ、
はいはい、
だから宮さんとしてはね、耐えられないんだよ。
あ、やっぱりかなりリアルなものをやっぱし求めていたんですね。
そう、
そういう。
でね、なんでかって言ったら、あのね、自分は、皆さんはね、自分のアニメーションっていうのは基本的に漫画だって言ってたもん、
うんうん、
ところがコンちゃんはリアルに描ける、
はい、
そこを大評価してるのにリアルじゃないっていうんで頭にきたのよ。
ああ、そういう、そういう理論なの。
そうなのよ、そういう理屈があったのよ。
うん、自分がこう期待したものとは違ってたから、それは怒るかもしれませんね。
そうなんですよ。だからね、だから皆さんの中にはね、幻のトトロがあるんですよ、
うん、
やっぱりコンちゃんがもしトトロの作画をやったらどういう映画になったかって、あんな漫画っぽくないってい
うことですよね。
リアルなね、トトロ、
それはどうかな。
でもね、どっちがいいかっていうのはね、また別のあれですよ。でも皆さんの中ではそれがあったんですよ。だからもう一つは、地球へ行く、そしたら休みだって、クローズド、
うん、
これであの壁のところに背中を据えて、それでへたり込むっていうシーンがあってね、あれ誰も見てないんだよね。誰も見てないのにね、パンツが見えないように一生懸命、
それなんかおっしゃってましたよ。
そう、一人が一人で勝手にね、コンちゃんがそれをやりまくる。それによってね、余計いやらしくなってんですよ。
わかんないけど、
自意識、ん、自意識が出ちゃってるのよ、あのコンちゃんの。だからあれはね、こうやって隠してこうやってやるんだけどさ、誰も見てないんだよ。誰も見てなかったら普通こうじゃん。それはできないんだよ。え、
うん、
あれやらしいっすよねって、俺高さんと話した覚えがあるんだよね。何自分でね、意識してあのことやってんですかねって。はあ、面白いっすねとか言って。
でも しつけされてるとそういう風になるんじゃないですか、ちゃんと。
わかんないけど、確かにそうですよとかなんか言ってね。で、高さんがでもね、こう言ったんだよ。でもこれでね、証明されましたよって。なんすかって、 宮崎アニメは量産が可能だって
量産が可能
それは皆さんは不満かもしれないけれどね、ある部分目つぶれば、ね、いろんな宮崎作品がちゃんと作ることができる。これは高橋さんの名目。
その成績桜ヶ丘そのものには宮崎さんは愛着があったんですか？
あったね。あったっていうのかね、体の中に入ってた。あの風景じゃないのよ。要するにその中で暮らしてた自分なのよ。生活してた自分なのよ。だからどこに何があるかっていうのは全部分かってるわけ。だからあれなんかね、まあ、今そうやって言われるから思うんだけれど、高畑勲がねずっとねやりたかったのが三島由紀夫のね、あの潮騒なんですよ。でそれはある一つのコンパクトな街、繰り広げられる男女の街なんだけれど、はい、背景として生活に必要なものは街の中のどっかにね全部ある、揃ってるわけ、うんうん、でそれが大都会じゃないことによってコンパクトにそれがある、うん、でそれで言うとね、この宮さんのこの耳をすませばの感覚を使えば実現可能だよね。要するにないんだよね。
そうなん
です。耳をすませばって。
そうなんですよ。
イメージボードが。
はい。
だって必要ないんだもん。
宮崎駿イメージボード全集6、耳をすませばオンユアマークについての鈴木さんへのインタビューの模様、いかがだったでしょうか。この続きは来週お送りします。来週もお楽しみに。
オンユアマークはね、これいろいろなところで話して
た。いやでもオンユアマークに関してはあんまり鈴木さんは話してないと思うんですよ。
え、そうなの？
はい、
いっぱい喋った方がいいな。だってオンユアマークを皆さんにやるように勧めたの俺だからな。
だからその依頼が来て、でよく載ってんのがその鈴木さんがチャゲアスを知らなかったからとか、
あ、まあね、
そういうで どういうふうにそれは成立してたのかなっていうのは語られてないので、で向こうのポニーギャニオンの担当の方との関係とか、まあ、
だから一番大きいのはね、
はい、
やっぱり宮さんにもののけ姫を作らせたかったんですよ、
はい、
作ってほしかった。これで例の絵本版もののけ姫があるでしょ。これでそれでやり始めたんだけれど、皆さんがね頓挫するんですよ、うん、俺で頓挫の理由やりながらねやっていくうちにね分かっちゃったんですよ。もうこのテーマ古いって、今作ってる意味がない、うん、っていうのを知るのに1年ぐらいかかったの。これでねいろんなボードとかね、うん、それから今のなんだ、絵コンテとか、はい、いろんなものを描いたんだけれど、1年かけてダメだってことの寸前まで来たわけ。これでさあどうするんだろうよ、鈴木さんはねどうしてもやれって言ってたんだけど俺できないよこれって言って、それで気分転換なんですよ。でその時になんかないかなって思ってて、じゃあだったらもう一回作り直さなきゃいけない、このもののけ姫っていうタイトルで。そうしたらその今のチャゲアスの話が来て、うん、ね、それでねそれをね皆さんが絵コンテをやれば皆さんにとっては気分転換になるって考えたのが最大のポイントなんです。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 AU の提供でお送りしました。